い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
アップルがですね、腕時計型ウォッチに日本でも心電図機能を持たせると。まあ私はアップルウォッチをですね、ずっと出た当初から使っていて、今はですね、血中酸素濃度計測というのはですね、パルスオキシメーターの代わりになるので使っていて、まあ1日に1回ぐらいね、面白いから見るんですよね、はい、だいたい97とか98とかね、そこら辺なんで、95を下回るとよろしくないということなんですけれども、心電図も見れるというふうになるとですね、相当ですね、役に立つなという気がしますよね、
はい、
これアメリカではね、2018年の12月にもサービス提供を始めていたんですね。で、日本では規制当局の承認が得られなかったので、今まで使われなかったということなんですけれども、しばらくすればですね、アップルサイドがソフトウェアをいじることによって測れるようになるということになると思うんで、またアップルウォッチをしているメリットが増えたなと、
はい、
だからまあいろいろな腕時計出てくるんですけれども、なかなかこれから離れられなくなってね、
そうですね、
来ましたよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。菅総理大臣はコロナワクチンの接種を円滑に進めるための担当閣僚を新たに置き、河野規制改革大臣を任命しました。また菅総理大臣は第204通常国会の冒頭、施政方針演説を行い、コロナ対策の緊急事態宣言を早期に解除すること、脱炭素社会の実現へ向けて2035年までに新車販売で電動車 100% を実現することを表明しました。
河野さんのね、担当閣僚というのは行政改革担当しているので、横断的なね、仕事をもともとしてるわけじゃないですか。もうワクチン接種が始まったアメリカとかですね、イギリス、ヨーロッパ、結構いろいろな問題が起きていて、ワクチンを1回開封したら8時間以内に使わなきゃいけないとか、それぞれの会社のワクチンによって保存温度が違うとかですね、いろいろなものが山ほど来てるわけですね。僕はもうちょっと早く日本でも接種が始まる前に体制整える必要があると思ってたんですけれども、まあ遅ればせながらということでね、遅いですよね、日本は他の先進国に比べてね。だからちょっと心配してるし、オリンピックの絡みもあるんで、まあでもなるべく迅速に問題が起きないように、あと接種順番をどうするかとか、会場どうするかとか、決めなきゃいけない問題いっぱいあるんでですね、とにかく一つ一つ確実にこなしていってほしいなというふうに思いますよね。
WHO 世界保健機関の独立調査委員会は、コロナの大規模感染が明らかになった2020年1月時点の中国について、もっと厳格な対応を取るべきだったと批判する中間報告を発表しました。 WHO の行動の遅れへの疑問も指摘しています。
独立委員会なのでね、ここまで言えてきたし、それ当たっていると思いますよね。中国がきっちりと発生がもたらすリスクを、自国に対する、世界に対するリスクをですね、きちんと認識して早めに行動していたら、新型コロナウイルスは単なる地域病でね、終わっていた可能性もある。で、なおかつ WHO もですね、公衆衛生上の危機だと言ったのは、会議を1週間遅らせて先送りした後決めたわけですよね。そこがまた遅れを招いていると、いろいろな反省点がありますよね。WHO もアメリカの CDC もマスクなんか最初は役立たないってね、両方とも言ってたわけだから。ところが今はマスク様々になってるわけですよね。いろいろ人類は勉強しながら、学びながら来つつあるわけですけれども、やっぱり感染症についてはもうとりあえず迅速で果断な行動というのが重要だってことが今回よくわかりましたよね。
世界で半導体不足が深刻になっています。発端はアメリカのトランプ政権による中国企業への制裁で、受託生産大手の中国企業が標的となったために、台湾勢などに注文が集中しました。これに自動車用半導体の需要の急回復が重なり、品薄感が広がっています。
PC の、ね、生産抑制が行われているとか、スマホの生産抑制が行われているという話は聞かないんですけれども、世界的に自動車メーカーがですね、半導体の入手不足によって生産を抑制せざるを得ないというね、そういう状態になってます。今のニュースであった通りですね、やっぱり台湾勢に注文が集中してしまって、中国がそれを埋め合わせることができなかったのでという背景があってですね、半導体思わぬところでですね、存在感を発揮したと。もう産業の米ですからね、半導体はね。そういう意味では日本国内でもきちんと作っていくという体制をですね、取っておかないと、半導体輸出規制みたいなね、石油輸出規制みたいなのと同じぐらいね、重要なものが入手できなくなる危険性もあってですね、ただ単にコストだけではなくて、リスク管理としてですね、マスクがね、全部輸入だったんで大騒ぎになったじゃないですか。あれと同じことですよね。半導体も国内できちんと生産できる体制を整えておく必要があるということが今回分かったというふうに思いますよね。
アメリカの次期財務長官に指名されたイエレン前 FRB 議長は、上院の公聴会に出席し、2つの使命がある、国民の安全を確保し仕事に戻れるようにすることが一つ、もう一つは経済を再建し世界でアメリカの労働者が競争できるようにすることだと証言しました。
イエレンさんはですね、バイデン新政権の経済政策の元締めみたいな立場におられる方なので、議会証言を手がかりに、かつ4年間ね、 FRB の議長をなさった間の私の印象も含めてですね、イエレン経済政策というものですね、まあ、バイデノミクスというよりイエレノミクスじゃないかなと、新政権はね、ちょっと取り上げてみたいなというふうに思います。ポイントで取り上げます。
電通グループは東京都港区の本社ビルを売却する検討に入りました。売却額は国内の不動産取引として過去最大級の3000億円規模になる見通しです。コロナ感染拡大を受けて遠隔勤務を主体とした分散型のオフィスに移行します。
これ港区って書いてありますけど、汐留にありますよね。銀座から見ると汐留の電通さんのビルは夜10時になると真っ暗になるってこう言われてたんだけども、最近は出社する人も少なくて、夕方から電気がついてないフロアも結構あるっていうね、そういうまあ冗談も聞こえてきます。で、私の知り合いにですね、電通に勤めてる人は何人もいるんですけれども、ワンフロアでね、2割ぐらいしか出社してないらしいんですよ。そしたらね、あんなでかいビル必要なのかっていう話になりますよね。で、最初は自分の付けがあったんだけど、そのうちだんだん共用になってきて、非常にオフィスがフレキシブルになったということは、大企業が都心にですね、異様堂々たるビルを建てて I am here と主張しなくてもですね、仕事ができる時代に少なくともコロナ禍が続く間はなったということだと思うんですよね。まあ、私は社員同士の顔を合わせることの必要性っていうのは変わらないと思うんだけど、とりあえず今はそういうニーズなので、まあ、電通さんとしては資産の有効化を図った、経営もね、そんなに楽ではないわけだし、ということかな。で、重要なのはこの考え方は他の日本企業にもですね、広まる可能性がありますよね。
アメリカの第46代大統領に民主党のジョー・バイデン氏が就任しました。就任演説でバイデン大統領は、アメリカ国民、アメリカを団結させることに前例を捧げると述べ、国内に広がる分断の修復を訴えました。
これはポイントのところで取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカでバイデン新政権がスタートしました。 就任演説、伊藤さんはどのようにお聞きになりましたか？
まあそうですね、日本時間の深夜だったんですけれども、だいたい22分ぐらいだったかな。異例な形でのね、就任演説だったんですけれども、演説としてはなかなか力の入ったいい演説だったなというふうに思いますよね。はい、バイデンさんが何回も繰り返した単語がいくつかあります。すべてのアメリカ人にとっての大統領になるって言ったら、for all っていうのをね、all っての2、3回言いましたね。あとね、ユニティっていう単語をね、繰り返し何回もユニティ、リユニティってこう言っていて、強調したいことがよくわかる演説だったなというふうに思いますよね。あれだけ大きなことがあったんですけれども、まあそれは遠回しの形で、またトランプさんの名前も全く出さずにですね、自分はデモクラシーを取り戻したアメリカにおいて、この国を導いていくんだという形で、結構力強い演説だったというふうに思います。ただし、持った印象はいくつかありましてですね、テレビをつけた瞬間に、随分お年寄りが多いな、というね、印象がしました。私が一番鮮明に記憶に残っているのは、ケネディ大統領がね、40代で就任した時に、それを取り囲む最高裁の判事とかが彼より相当年上でね、この若い人は何をしてくれるんだろう、大統領になってっていうふうに見つめていたのをよく覚えているんですけれども、それに比べると、バイデンさん自身がね、78歳ということで、出席者の中でも最高齢に近い方の方だったんじゃないかな。まあ最高裁にはね、いっぱい年上の方もいらっしゃいますけれども、いい割の問題別ですよ。トランプさんも70代だったし、アメリカの政治の世界の老齢化、いいとも悪いとも言ってませんよ、が進んだなと。アメリカは産業界を見るとね、若々しい力が次々と出てくる国で、それがその株高になんかもつながっているんですけれども、政治はですね、どうも斬新さ、目新しさに欠けてきた結果が今だというふうに思っていて、はい、あれを見ていると、バイデンさんについて言ってるわけじゃなくて、アメリカの若者たちがね、例えばサンダースさんみたいな人とか、一方ではトランプさんのような人に支持をしたくなる気持ちもわかる気もしました。素晴らしい演説なんだけども、どこか既視感があって、デジャブがあってね、面白みはなかったというふうに思うんですよ。だからあの演説をね、折り目正しい、礼儀正しい、アメリカの伝統的な大統領の演説だというふうに思う人と、一方ではですね、それが望ましかった10年前、または30年前、または50年前のアメリカとはもう全然違うんだと。だから分断分断ってよく言うじゃないですか。それでトランプさんは分断を煽ったって言われますよね。
はい。
煽ったってことはもともと分断があって、それを煽ったって意味でしょ？その状況に対して何が手を打てるのかということについて、高額所得者は高い税金を払うべきだとかいろいろ議論があるんだけど、でも具体的に何かすぐ見えることをやるわけじゃないわけじゃないですか。学生ローンをね、何百万円か削減するとかいろいろな案があるし、バイデンさんはそこに手をつけるんでしょうけども、大体アメリカ人の学生はですね、1600万とか1700万とか2000万弱のですね、学生ローンを抱えて社会人になると言われてます。で、一部削減してもらってもね、今のようにコロナ禍で就職も苦しい時にね、やっぱりアメリカ人全体に将来に対する不安が強いんだと思います。で、強い中で今まで通りの折り目正しい演説をしてもらってもという意見は、出てくるんだろうと思うんですね。で、それは、例えば、アメリカのマスコミが、バイデンさんの演説を、ほっとしながら見ていたという図式とはまた違って、変わらねえのかよ、というふうにね、アメリカの、今はあまり恵まれてない人たちが見たのは確かだと思うんですよ。バイデンさん、それはよくわかっていると思うんで、そこら辺をどうやって乗り越えていくのか、ということだと思うんですね。で、トランプさんがああいう事件を起こしたことによって、トランプ神話というのはですね、相当陰った形で、で、むしろ今はバイデンさんに求心力があるという形で政権を始められるのはいいことだというふうに思うんですね。それをよくわかっているので、バイデンさんは大統領令をですね、戦時下の権限を使って次々に打ち出すということになるんですけれども、やっぱりその民主党の左派の人たちもそうだし、トランプさんを支持した人もそうだし、これはね、結構そこでは繋がってると私は思ってるんですけれども、バイデンさんに対する疑念というのは残るんだろうと思うんです。チームとしてはね、バイデン政権っていうのはイエレンさんが財務を取り仕切り、ブリンケンさんが外交を全部取り仕切りという形で結構バランスがいいんですよね。だけども、やっぱりトッ ップが持つパワフルさというのが国を引っ張るんだとしたら、チームワークだけでうまくいくだろうかと。で、一方では中国が台頭し、ロシアも脅威として残りということでですね、アメリカの国力減退を喜ぶ勢力というのもあるわけですよね。で、それに対してどう対抗していくか。で、僕は今アメリカが持っている最大のパワーは国を守る軍事力ではなくて、むしろ新しい産業を起こしていく力だと思うんですよ。政界は老齢化したけれども、経済は活力があるというところが今のアメリカの姿であってですね、はい、一番重要なのは経済も活力を保てるかどうかということだと思うんですね。経済が活力を保っているうちはまた逆にロシアや中国がですね、アメリカの技術が欲しいという動きになるんでしょうけども、それはまあアメリカにとっては一つのカードであるわけなので、そこをどうやってうまく使えるのかなというのがポイントだと思います。だからその大統領の就任演説はですね、私はまあ聞いていて、うん、まあそうだろうな、ここを強調するしかないよねという予想の範囲を超えないところで終わってるんですよね。だからそういう意味ではこれから実際に何をバイデンさんがしていくかというところが非常に重要かなというふうに思いますよね。
次は新政権で財務長官を務めるイエレン前 FRB 議長も上院の公聴会で証言しました。
そうですね。リモートで3時間ぐらいやりましたよね。まあ全部見たわけではないけれども、なかなか熟達な人だなというふうに思いましたね。もともとは労働問題に詳しい学者さんだったんだけれども、FRB の議長を4年間やって、マーケットとはずっと対峙してきたわけじゃないですか、はい、マーケットを見ながら4年間を過ごして休養して、また今度は財務長官という形になりますよね。私がね、この 2,3 週間ちょっとこれはおかしいのかなというふうに思っていたのは、アメリカの株式市場がですね、トランプさんの政権の最後の方にも上げて、トランプさんが負けそうだという中でも上げたのはですね、アメリカの上院は共和党がなんとか多数派を占めそうだと。そうするとバイデンさんの増税とかですね、株式市場に良くない政策というのはバイデンさんの思う通りにいかないだろうつって挙げてたわけですよね、はい、ところがですね、トリプルブルーの可能性が強くなったら、今度はですね、バイデンさんが思い切った政策が取れるからこれはいいことだつってこれまた一段と挙げたわけですよ。これ論理転換がね、行われてるわけですよね、はい、まあもちろんね、バイデンさんが取り得る政策としては、とりあえずはコロナ対策ということで大規模な経済政策を打たなきゃいけないことは確かなんだけれども、どうもやっぱりマーケットが見たのは、やっぱりイエレンさんだったら政権が直面するいろいろな問題も含めて、マーケットに対する説得力とかメッセージの発信方とかね、うまくやってくれるんじゃないかと思ってで安心した経緯もあるんだと思います、はい、でマーケットが一番心配していたのはね、やっぱり増税ということですよね。変な形で増税されるとアメリカ経済の活力がなくなると思っていたんだけれども、イエレンさんはですね、それは将来やるかもしれない、例えばインフラのね整備とか、でも今はコロナを収めることが最優先課題なんだから、とりあえずそれに集中すると言ったんですよ。財政健全化を心の中には秘めながら、でも今は財政赤字が膨らんだってそれをやるんだということで、バイデンさんの大きな方針と合致しますよね、はい、でマーケットの懸念を払拭するのにも役立ってるわけですよ。で、私はね、非常にうまいなと、論連だなというふうに思いましたよね。で、コロナが収まった後のイエレンさんの財政政策の方がまた私は興味があるんですよね。どういう路線を取るのか。私が注目していたのはですね、1% を上回ってきたアメリカの長期金利、主要10年債の利回り、どう動くかな。まあ200兆円もですね、財政を出動させる。そのうちの半分はですね、家計に向かうということは、今までにないアメリカの経済政策で、それはもしかしたらアメリカの金利は引き上げちゃうかもしれないなと思ったらですね、最近数日間の動きを見てると、むしろ、アメリカの長期金利は 2% に向かう、また 1.5% に向かうよりは、また 1% に向かう方向を取っているわけですよね、はい。それもやっぱりイエレンさん、中央銀行の総裁をやった後の財務長官、マーケットを知り尽くしている人だから、そこはうまくマネージするんじゃないかという安心感もあるんだと思います。そういう意味ではですね、イエレンさんの存在は非常に大きいし、彼女3時間の証言の中で、やっぱりニュースにもありましたけどね、使命は2つあるんだと。国民の安全を確保し、仕事に戻れるようにすることが1つ。まあこれは経済を 安定成長に戻す、雇用を戻すということですよね。もう一つは経済を再建し、世界で米国の労働者が競争できるようにすることだと。で、後者についてね、イエレンさんはドル安政策を取るんじゃないかという懸念もあったんですけれども、はい、彼女はそれを明確に否定してですね、マーケットが決めればいいと、為替相場はね、そういう発言もしてます。日本の株式市場もそれほどですね、イエレンさんの登場、またアメリカの長期金利の一回上がった後の下げというのもですね、それほど懸念していないように見える。今言えることはですね、イエレンさんはマーケットにあまり波風を立てないようにしながら、強い株式市場をアメリカ経済のキックオフの起点にしたいんじゃないかなと。これでマーケットがガタガタしたら大変なことになりますよね。だからマーケットを安心させながらという経済運営になるのかなと。で、まあもちろん新政権になって財政どうするかというような演説がいくつか出てくると思うんで、その段階にまたですね、具体的に彼女が進める財政政策がどうなるかというのは見てみたいなと。まあ、とりあえずはバイデン政権全体として近々ですね、死者が50万人を超えるかもしれないと言われているコロナ禍。50万ってすごいですよね。
はい、
鳥取県はですね、今調べたら人口57万なんですよ。50万人が新型コロナウイルスで亡くなるっていうアメリカの現状はですね、大惨事ですよね、ある意味ね。とりあえずはコロナ退治ということで、金利が上がらなければマーケットによっては優しい財務長官でしばらくおられるのかなというふうに思いますよね。
はい、今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はね、今日このスタジオに来るまでにね、いろいろ考えて、俺って振り回されすぎかなと
何にですか？
思ったんですよ。というのはね、5G にものすごく振り回されたんですよ、今週はね。その 5G をやりたいっていう気持ちがあったもんだから、
はい、
いろいろやってみたんだけど、何なんだこれはと思ったってことね。で、ふと思ったのはね、3D のテレビって大騒ぎされたじゃないですか。3D ね、立体的に見えるテレビね。大騒ぎしたけど、今僕の友達で 3D のテレビを家で使ってる人は一人もいないわけですよ。一人もいないですよ。で、次に出てきたのはね、4K とか 8K とかね、
はい。
まだ NHK いっぱいやってるけど、家電量販に行っても全然買う気がしないよね。で、一番よく見る映像は YouTube の映像です。YouTube の出来の悪いね、画素数を落としたような映像ですよ。で、今度 5G でしょ、
はい、
新しいこのカタカナがね、出てくると、やっぱり使わないと皆さんにご報告できないなと思うからね。でね、じゃあ 5G の話しましょうか。今週ね、急にね、そう、やっぱり俺 5G やらなきゃいかんなと思ってね。いや、だからまあ結構こういう仕事してるから、遅いようじゃ始まらないじゃないですか。
はい、
それでね、使っている10 Max をね、2つ世代の前のね、iPhone X の Max を下取りに出して買えば、12をね、12の Pro をね、買えば少し安くなるかもしれないなと思って、よし、この際だから 5G もそろそろエリアは広がってきたんだろうかなと思ってね、Facebook のお友達に聞きながら、まあそれでももう買うかと思ってね、乗り換えで買ったんですよ。
はい。
普通のスマホよりでかいですよね、プロだから。それはね、基本的には楽天の SIM を使ってたんですよね。それで買う前に調べればよかったんだけど、楽天の 5G ってどこが使えるんだと思ったら、みんな世田谷区ばっかりなんですよ。
そうなんですか。
世田谷区ばっかり。で、なんだと思ったら、どうもね、楽天さんは世田谷区に本社があったから。
そうです。二子玉川ですね。
それかなと。俺、世田谷に住んでねえじゃんと思ってね。で、その次に考えたのはね、そうだと。俺の日常使いのね、スマホはドコモだから、ドコモのシムと楽天のシムを入れ替えれば、
はい、
ドコモの 5G が使えるかもしれないと思ったの。ドコモの 5G ってどこで使えるかって調べたら、 有楽町の近くにあるドコモの丸の内店舗とかね。で店舗単位なんですよ。で、ビル単位なんですよ。つまり 5G って足が短いので、
ああ、
東京都の港区では使えますとか、そういう枠組みじゃないわけ。ビルは使えますみたいな、そういう感じになってるわけよ。
はい。
どうするんだと思って、それで、使い物にならんな。SNS の友達がね、言っててくれたんですよ。いえ、まだその移動とかすると大変なことになりますよと。だって 5G だったのが突然 4G になったりするわけじゃないですか。
はい。
だからね、思ったのはね、あ、やっぱり俺 5G にまた振り回されたわと思ってね。だから私はね、3D のテレビも買わなかったし、4K のテレビも 8K のテレビも買ってなくて、それは成功だなと思ったんですよ。
はい。
5G ね。もう買っちゃったんですけどね。
これから広がります。
そしたらね、2023年ぐらいにはかなり使えるようになるんですよ。今から2年も3年もあるじゃねえかと。その間に機種がどんどん変わるだろうと。まあだからね、ちょっと驚されちゃいけないけども、なんか新しいものが出てくると買いたくなるね、この性分の悪さね。
好奇心が旺盛でいらっしゃるから。
いやいや、そう言ってもらえると嬉しいような気もする。まあでも他にね、マグセーフとか、まあカメラが綺麗だとかいろいろあるんだけどね、カメラが綺麗っていうのもね、ネットで写真を使ってる人間としてはね、あんまりね、重くなりすぎて。ネットが運べないんですよ。運ぶのに時間かかっちゃう。
う
ん、だ僕は昔ホームページ作ってる時はね、もう撮った写真を、当時のスマホで撮った写真をいかに軽くするかっていうのが仕事だったんですよ。まあいいや、この写真の話はまたしましょうね。
はい、
写真でね、最近思うことがいっぱいあるんですよ。日比谷公園行ってもね、明治神宮行ってもね、どでかいカメラでね、空狙ったりね、池狙ったりしてる人がいっぱいいるんで、あれは何をしてるんだと。はい。そんな話ですね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、騒いでは消えでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
騒いでは消えでね、思い出したけど、やっぱり物を売るっていうのはやっぱり盛り上げなきゃいけないから騒ぐんでしょうね。そう、業界もメディアもね、
はい、
で新しいことが始まってますよと、常にそう新しいものを提供していかないと人々の消費欲が高まらない。でも本当に世の中変えてるのは何かっていうふうに考えると、もうちょっと静かなテクノロジーなのかなというふうに思ったりしてますけどね、
はい、
まあでも騒ぎながら学んでいくっていうのもまた技術革新、変化の激しい時代の我々の生活なのかなと。だから別にすごく後悔はしてないけども、
はい、
またかっていう感じがありますよね、
はい、
というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。